クリスマスおめでとうございます。今日皆さんと共にこうしてキャンドルサービスをしながら主のご降誕をお祝いできることをとても嬉しく思います。このクリスマスに私たちに語りかけられている聖書の言葉はこういう言葉です。おめでとう、恵まれた方。スマートフォンでインターネットの記事を読んでおりますと、突然おめでとうございますという画面になったことがあります。よく読んでみますと、 iPad があなたに当選しましたという画面が出てきたんです。私はとっさにやばいと思いまして、すぐにその画面を消して検索で iPad 当選と検索します。するとすぐに当選詐欺というホームページを見つけることができます。今から20年も前のことですけれども、当時はファックスでしたが、ナイジェリアから一通のファックスが届きました。よく見るとシェルゼネラルマネージャーというそれを名乗っている人からのファックスでした。私と同じ名字の人がナイジェリアに多分いるんでしょう。その人がシェルのナンバー2のポジションにいる人なんだと思うんです。ところが突然交通事故に遭って全ての財産を、まあ、なくなってしまって、その財産が今10万円になっていると思うんです。たまたまあなたはその人と同じ名字なので、あなたにこの財産の権利を譲渡したいと思う。確か300万ドルと書かれていたと思います。ぜひ受け取ってほしいので、あなたの口座番号と名前とそして暗証番号を書いてほしいと書いてありました。まあ、すぐに詐欺だということが分かるわけですけれども、一瞬ですね、嬉しい気持ちになるんです。300万とゼロ2つつけると何億円になるんでしょうね。3億円。本当だったらいいのになと心が思いながらですね、まあもちろん信じることはないわけですけれども、今も同じようなメールが時々届くことがあります。私たちはこのおめでとう恵まれた方という言葉ほど今日うさんくさい響きの言葉はないということを私たちはよく知っています。しかし私たちはこのクリスマスに改めてこの言葉を聞きたいと思っているんです。おめでとう恵まれた方、これがクリスマスの出来事の最初の神からのメッセージだったんです。今私たちはそれぞれにさまざまな異なる状況を抱えて生きている。誰もが嬉しい、楽しいという毎日を送っているわけではないでしょう。今年は、とりわけ今年のクリスマスは、世界中が闇に覆われたクリスマスであると言われています。この世界中に爆発的に広がっているウイルスのために、経済が停滞しています。外出しないようにということがまた言われるようになりました。病院が逼迫して適切な医療が受けられない方々がたくさんいます。病気の人、今入院している人もいます。家族とこの年末年始会うことができないという人もいます。経済的にとても厳しく困っている人たちも少なくありません。 先どうなるのかということが見えない中で、私たちはこの聖書の言葉を聞こうとしているのです。一体何がめでたいと聖書は語ろうとしているのでしょうか。不安しかない、押しつぶされそうな思いの中で、この聖書の言葉を今私たちは聞こうとしています。おめでとう、恵まれた方。何にもおめでたくない、そんな言葉を言われることがすでにつらい、そういう世の中に私たちは生きていて、神は今日この言葉を私たちに届けようとしている。でどうなるでしょう。クリスマスには一体どんな喜びがあるというのでしょう。ひょっとすると私たちはこうして教会に集まってきておりますけれども、本当のところはクリスマスのめでたさなんていうものをそもそも期待していない、そういうところから来ているということもあるのか。この知らせを受けたマリアは、この時まだ10代の少女でした。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアは、この言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。そう書かれています。当時はスマホなんてありませんから、すぐに検索しておめでとう恵まれた方、これは一体どういう意味だろうなんていうふうに調べることができません。ですから考え込むしかないわけです。一体これはどういうことなんだろうか。すると御使いはこう告げます。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身をもって男の子を見ます。その名をイエスとつけなさい。本人の同意もなしに一方的にあなたは男の子を産むだろうというんです。何かが当選しましたというような知らせでは済みません。マリアはこの時翻訳していました。それなのに子供を産むことになるという知らせはおめでたい知らせではありませんでした。はた迷惑な話です。この神からの一方的で拒否権もないこの知らせのどこにめでたさがあるというのでしょう。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。主はそのように語りかけられるのです。何がめでたいのでしょう。そうです、この時知らされたマリアへの神からのメッセージは、神がついに決断しておられたことが実行に移されるための第一声だったのです。まさにこの闇に支配されてしまった、この病理に侵されたこの世界を、神は手術をするために、ついにその治療のために身を乗り出してくださったということなんです。神がこの世界にメスを入れる、その最初の知らせが今まさにこの少女に告げられたのです。神のこの世界を救う大手術が今から始まろうとしている。それはまずあなたを通してなのだと神はここで告げておられる。少し前に私失敗しないのでという女優のドラマがありました。私失敗しないのでと言える医者は神以外にはありえません。全世界に広がっている病理のもとであるがんの罪を取り除くために、 神がいよいよ長い沈黙を破って嫉妬を開始されるのです。だからこの知らせは福音なのです。おめでとうと本当に言うことのできる唯一のめでたい知らせがこの知らせなのです。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの突然の言葉を受け止めることができませんでした。この言葉の本当の意味が分かるのは後になってからのことです。御使いはそれでも語り続けます。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。そう言って先ほど読んでくださいました神類の高齢であるエリサベツももうすでに子供を宿していると語られました。そしてさらにこう告げます。神にとって不可能なことはありません。そうです、神にとって不可能なことはない。神はご自身の計画を成し遂げるために長い間忍耐し備えてきた神の救いの技を今いよいよ実行に移そうとしておられる。神にとって不可能なことはない。行われるのは神の技です。神のご計画なのであればそれは必ず成し遂げられる。マリアはそれを聞いてこういうことができました。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。これがクリスマスの信仰です。喜びの知らせを受け取る者に求められる信仰の姿です。神は神のご計画をその人を通して行われるのです。ある時はマリアを通して、ある時は私を通して、ある時はあなたを通して神は御業を行われるのです。私たちの状況がどうであろうと神にとってそれは何の問題もありません。神にとって不可能なことは何一つないのです。私たちはただ神の御業を受け入れる信仰を神は求めておられます。あとは全て神の御業。そしてこの時始まった神の大手術はすでに大成功を収めているのです。私たちはそこまですでに知らされているのです。神は今日私たちにこう語りかけておられるのです。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。お祈りをいたします。主よ、このクリスマスにあなたは私たちに語りかけておられます。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられますと。今私たちはそれぞれが異なる悩みや不安や苦しみを抱えて生きています。あなたはそのことをよくご存知です。誰にもどうすることもできないのではないかと思えるようなそういう生活を送っている私たちけれども、あなたはその私たちに今晩こう語られます。おめでとう恵まれた方と。主よ、あなたがあなたのご計画の御業を私たちを通して行おうとしてくださっていることを心から感謝いたします。 ださることを心から感謝します。あなたには不可能なことはありません。主よ、どうかあなたの御業を行ってください。そしてこのクリスマスに世界中に届けられた喜びの福音が私たちを通してこの世界に広げられていくことができますよ。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。